はい、それでは、イザヤ書の、11章を開いてください。イザヤ書の11章を、開いてください。私たちね、このイザヤの予言を読み進めていますけれども、7章から、この9章の7節までのね、時のことを思い出してください。時はアハーズですね、ユダの国のアハーズの時代ですね。で、その時に神が男の子を通して救いを与えるという約束を与えられたわけなんですね。で、その子がインマニュエルと呼ばれて、で、神の御子でもあると、ダビデの王座を継ぐこのキリストですね。で、世界に、正義平和をもたらすと、まあ、いう、ストーリーでした。そして9章の8節からですね、今度はエルサレムユダが舞台であったところから、さらに北イスラエルへとその予言が向かいまして、そして彼らが行っている悪ゆえにですね、神様はアッシリアを用いられて裁かれると。で、北イスラエルが滅ぼされ、捕らえ移されるようになるわけなんです。で、しかしアッシリア自身も神に高ぶっていたと。なので主はアッシリアを滅ぼされるということですけれども、ここの予言の中で最後の方に、そのイスラエルの中での残りのものとか残されたものですね、この者たちに救いを与えるという約束が与えられていました。10章の20節に、残りのもの、ヤコブの残りのものは力ある神に立ち返るとあります。で、11章12章はこの残りの者に対して、この神に立ち返る残りの者たちに対して、主が素晴らしい救いの約束を与えるという、そういう予言になっています。ですから、このいろんなものに、他のものに頼っているのではなくて、主にこそ救いがあると。もうその、弱められている時に神が救ってくださるという、これを見ることができるわけですね。で、私たちキリスト者の歩みも、この弱められた時にキリストの恵みが十分にあって、キリストの力が弱さのうちに完全に現れると、まあ、いうこの経験をするわけですね。主はそういう者たちに対して素晴らしい救いの約束を与えられるということです。では11節をご覧ください。11章ですね、エッサイの根株から新芽が生え、その根から若枝が出て実を結ぶとあります。今この根株とか新芽とか若枝と出てきましたけれども、この例えがですね、この33、34節その手前ですね、10章ですね、アッシリアについて、この大きな高くそびえた木に例えてですね、また林に例えて、神が恐ろしい勢いで枝を切り払われて、竹の高いものは切り倒されてですね、低くされるとですね、主は林の茂みを鉄の斧で切り倒すとですね。で、これで倒すという神の裁きの宣言がなされたわけですけれども、この真の統治ですね、この真の国って言ったらいいでしょうか、これが非常にへりくだったところから出てくるよっていうのが、ここでの予言になるわけですよ。根株から出てきて世界を支配すると。で、エッサイの根株とあります。で、これがダビデ家のことです。ですね。覚え出してください。第一サムエル記ですね。このサウルが退けられた後に、神がサムエルに対してベツレヘムに行って、エッサイのところに行き、そこで油を注ぎなさいと、その私のための王を見出したからとこう言ったんです。そして息子たちを連れて来させてですね、7人の息子がいて、一人一人長男からですね、一人一人油を注ごうと思っても、このものではないと神様が、否定されました。で、全員に対して神は否定されたので、サムエルおかしいなと思って、他に息子がいないのかと言ったら、末の子がいて羊の番をしていますということなんですね。で、本当にこの、なんていうかな、いやしいって言ったらいいかな、一番こわっぱって言ったらいいかな、一番末の子でね、もうそこにも連れてこられないような、まあ、いるお手伝いを、羊の番をしているような、そのダビデをですね、神は選ばれて、そして、神、この彼にが王と なるようにしてくださった、油を注いでくださったわけです。そしてそのダビデに対して神は世継ぎの子から常しえの、国を、ね、受け継ぐもの、つまり神の御子であるキリストがですね出てくるという約束を与えられたわけです。でこの新芽が根株から出てくると、そのエッサイの根株からとこうあるわけですけれども、これはですねダビデの末裔であるヨセフ、わかりますか、ヨセフ、あの新約聖書に行きますよ、ヨセフの姿をよく表していますですね。このマタイの遺書を読むとですね、この、確かにこの、アブラム、ダビデから、そしてヨセフにまで家系はつながってるんですけれども、エレミア書を見るとですね、エホヤキンに対してはもう王は出てこないというですね、そういうこのもう王はないよという神の裁きの宣言があるんですよね。けれどもだから、事実ですね、このバビロン捕囚になった後帰還してもですね、そこの統治は、このあれなんですよ、統治はペルシャであって、そして総督ゼルバベムがいて、これ確かにダビデ系列なんですけれども王では当然なかったんですよね、まあ、ハスモン朝っていうのがね後に出てきて、まあ、独立国家のようになっていたんですが、ちょっとフェイクっていうかな、今で言うとね、この祭司でありかつ王っていうのはこれおかしな話で、これ分かれてなきゃいけないのに。で、まあ、いずれにしてもダビデ家というのが先細っていくわけですよ。で最終的にその非常に何て言うかな、由緒高いっていうのかな、非常に由緒ある、まあ、家系であるにもかかわらず非常に貧しく名もなきヨセフだったわけなんです。でそれで、この一章、マタイの一章に出てくるわけですね。で本当に何にもないところから根株からですね新芽が生えて、その根から若枝、この若枝というのがメシアの称号になっていきますね、呼び名になっていきますけれども、が出て実を結ぶとあります。このように卑しいところから、低められているところから誠の何て言うかな、権力っていうか誠の力、誠の救いが現れるんだっていうことですね。で2節で、その上に主の霊がとどまる、それは知恵と悟りの霊、思慮と力の霊、主を恐れる知識の霊であると。実が結ばれるのは神の霊がとどまるというところから始まるわけですけれども、これと福音書を照らし合わせたらもうまさに鮮やかに見えてくるわけですね。イエス様がバプテスマを受けられて、そして、鳩のような形をして聖霊が下って来られました。これは私の愛する子ですね。このように天からの声がありました。そして御霊に導かれてイエス様は荒野で40日40夜ですね、何も食べない、飲まないという状態で悪魔から、この誘惑を受けたんですけれども、しかし、イエス様は拒まれて、このしっかりと抵抗されてですね、それから御霊に満たされた、聖霊に満たされた中での公の宣教活動を行われたわけなんですね。でここにおいて実現していったわけですけれども、まず一番特徴なのが知恵であると、知恵の御霊だと。イエス様の統治は知恵によって行われて、まあ、あのソロモンの時代もそうですよね、知恵によって知識によってってありますけれども、まさに知恵の御霊が与えられている。福音書を見るとですね、この知恵に満ちたイエス様の言葉がありですね、当時の律法学者が反論することのできない言葉を語られました。人々の納得があり、落ち着きがあり、一致があった。それによって平和の実が結ばれていくわけですね。次に悟りの霊ですけれども、すべてのことをイエス様は知っておられて、その状況を把握しておられて、誰からも説明を受ける必要ない、教えてもらう必要がないわけですね。すべてのことを主の前で、知って、主にあってすべて知っておられたわけですね、イエス様は。で資料の例とあります。でこれはですね、計画に関わることです。 神様が計画を立てられて、それを実行するにおいて、その神の御霊によってその計画が立てられていたということですね。イエス様が十字架にまで至るその計画があり、そしてそのことをこの思慮深くイエス様は動いておられた。ある時には決して喋ってはいけないとイエス様が言ってですね、ご自分のなされたことを雷病人に対してとかですよ。けれどもある時からっていうよりも、そうですね、本当に求めている人にはごく少数に、このご自身がメシアであるということをはっきりと言われたわけですが、このイエス様が、このエルサレムに行ってそこで入場された時にはもう本当に、ホサナホサナと言ってですね、公にメシアとしていく、本当にこの思慮深さがあったわけですよね。そして、次に大事なのがですね、主を恐れる知識の例です。この主を恐れることと知識って、まあ非常に深く関わってるわけですね。箴言にあるように主を恐れることが知識の始まりであるとありますけれども、こうやって知識って言ってもですね、なんていうのかな、人格的な知識ですね、こう神を知っているというその知識なんですよね。でそれは主を恐れるところから始まる、敬うところから現れるわけです。まあ悪を避けるですね、箴言に書いてあるのは。あとは自分の悟りに頼らないですね、でそういうことをイエス様はこの御霊に満たされて行っていかれたわけなんですね。それで続けて、この方は主を恐れることを喜びとし、その目の見るところによって裁かず、その耳の聞くところによって判決を下さず、正義をもって弱い者を裁き、公正をもって地の貧しい者のために判決を下す。口の無知で地を打ち、唇の息で悪しき者を殺す。正義がその腰の帯となり、真実がその胴の帯となると。でイエス様の、この支配というのが、これが、まず、ご自分、主を恐れる、父なる神を恐れるところからあるわけなんですよ。これがね、前回の学びで、北イスラエルがどうであったかっていうのは、10章のね、1節、2節のところを見ると、災いだ、不義の掟を制定する者、不当な判決を書いている者たち、彼らは弱い者の訴えを退け、私の民のうちの貧しい者の権利をかすめると、こういう形で、この不正が行われていたところで、ここから来る主は違うと。主を恐れるところから、自分、目に見えるところ、だから弱いからもう、この虐げても踏みつけてもいいや、じゃなくてね、耳の聞くところ、聞いてね、その、上辺ではなくて、真実をもって裁かれると、わけなんです。で、これをイエス様行われた。だから、イエス様ご自身がヨハネの5章の3節で、私は自分から何も行うことはできません。ただ聞いた通り裁きます。そして私の裁きは正しいのです。私は自分の意思ではなくて、私を使わされた方の御心を求めるからですと。で、このように言っています。ですね。正義を持って弱いものを裁いた。公正を持って地の貧しいもの。これ賛議上の説教が、まさに、ね、心の貧しいものは幸いですとイエス様が言われました。そしてガリラヤ地方ですね、そこに集まっている人とか、本当に一般の人たちっていうのはですね、この聖地旅行行った時に私もやっぱりすごく思ったんです。ガイドの人がやっぱ教えてくれましたよね。やっぱりこうかなり質素以上かな、もっと貧しい人たちの中にいたっていうことをですね、こう懇切丁寧に教えてくださいましたよね。例えばカペナウムに行くとですね、3、4世紀にできたシナゴーグ、このユダヤ人の街道は、ユダヤ教の街道はあるんですけど、もう本当にそれはですね、白い石灰岩でできたもので、こう結構しっかりしてるんですけど、これじゃないよっていうふうに説明するんですね。その前に、そう、時代が違いますから、おそらくこの下にある、このゲンム岩ですね、灰色っていうか黒っぽいやつですね。でそれでできたものであろうとかですね、こうイエス、こういろいろと説明してくださる中でね、本当にこの、とかくね、こうやっぱ、こう派手に見えるようなところとか、こう綺麗に見えるところとか、そういうところに目が留めがちなんですけども、実はそうじゃないとですね。本当にこの主は、弱った人、心の貧しい人ですね、寄り添い解放してくださったということです。 そして続けてみると、ここからですね、この正義を持って、このね、この続きを見てね、口の鞭で血を打つっていうんですよ、うん、唇の息で悪しき者を殺すっていうんですね。でこれすごいことですよね。で今剣を持って普通は裁きをし、そしてするんですけど、イエス様はお言葉を持って裁きを行っていくと、ということなんですね。そんなことやったっけとこうあるんですけれどもね、イエス、これイザヤ書をずっと読んでいくと分かるんですけど、この剣をね、鞘に収めるみたいな言い方あるんですよ。このね、そしてね、このね、イエス様語られるんですけれども、その神の御子としての全権主権ですね、このもう全能のですね、お力を全てある意味で出しているわけではないんです。もちろん神の御子としての栄光っていうのを弟子たちのお見せになったりですね、この弱い姿って言ったらいいかな、人としてのへりくだった姿で、あったんですけど、ある時には例えば水の上を歩かれたりとか、その嵐をですね止められたりとかですね、そうやって力を表されたわけですけれども、それ全てではないわけです。でもその唇から出たこの鞘に収めているイエス様は、でもこれを出す時が、全開にされる時がある。これが再臨です。再臨です。なので興味深いことに、イエス様が戻って来られる時にですね、そのヨハネが見た幻、黙示録で見たヨハネの幻っていうのは、口から剣が出てるんですよ。口から剣が出て、そして全世界の神とキリストに反抗するこの、獣ですね、反キリストが率いているその軍隊に対して、イエス様お一人で戦われる姿が黙示録の19章に出ているわけですね。ちょっと一部お読みしますね。19章の11節からちょっとお読みしますと、黙示録ですよ。また私は天が開かれているのを見た。すると見よ、白い馬がいた。それに乗っている方は確かに真実な方と呼ばれ、義をもって裁き戦いをされる。その目は燃える炎のようであり、その頭には多くの王冠があり、ご自分の丘は誰も知らない名が記されていた。その方は地に染まった衣、これは返り血の方ですね、地に染まった衣をまとい、その名は神の言葉と呼ばれた。ここですね。そしてちょっと飛ばして15節に、この方の口からは諸国の民を討つために鋭い剣が出ていた。鉄ですね、鉄の杖で彼らを牧するのはこの方であると。でまた全能者なる神の激しい憤りのブドウの踏み場を踏まれるのはこの方であるとですね。このその衣と桃のところには王の王主の主という名が記されていたというですね。でこのことがこの4節の後半、そして5節で正義が腰の帯となり、そして真実が胴の帯となると。だからこれはこの武具ですね、この武具が正義であり真実であり、そして剣は、この言葉なのだと、いうことなんですよね。だから霊的に私たちも本当に教会が広がっている、神の国が広がっていくときっていうのはまさにこれですよね。神の言葉が広がっていき、人々を変えていくんですよ。ですね、そして、次いきますね。狼は子羊と共に宿り、ヒョウは子ヤギと共に伏し、子牛、若獅子、肥えた家畜が共にいて、小さな子供がこれを追っていく。雌牛と熊は草をはみ、その子たちは共に伏し、獅子も牛のように藁を食う。すごいですね。血の巫女はコブラの上で戯れ、コブラの穴の上で戯れ、血離れした子はマムシの巣に手を伸ばすと。イエス様が義をもって王の主と主として支配をされるときに、この主の知識ですね、主がおられるということの知識がこの広がっていくことによって、なんとこのような情景になるほどの平和が満ちるということであるわけなんですね。で、これ本当に驚くべき この神の国の姿ですけれども、こういう時にですね、聖書全体の文脈を考えていただくといいんですが、そもそもですね、神が天と地をお作りになった時に、獣はすべて草をはむ草食だったんです。創世記の1の30節に、また生きる命のある地のすべての獣、空のすべての鳥、地の上を這うすべてのもののために、すべての緑の草を食物として与えると、こうあるわけなんです。けれどもアダムが罪を犯し、被造物もその罪の影響を受けて、いわゆる弱肉強食の世界の中に入っていったんですけれども、イエス様、神はキリストによってこれを回復しようと意図されておられて、まず初歩、御霊の初歩として人をですね、ご自分の形に作られた人をですね、キリストの似姿へと変えていく、キリストの似姿って、つまりご自身の形に変えていくという働きですね、この贖いの働きをし、そして最終的にこの神ご自身のものとなって、して、この被造物ですね、これも神様があがなってですね、そして元の姿に変えるという働きですね、これを行われるわけです。ローマの8章の21節を見ると、被造物全体も滅びの束縛から解放され、神の子供たちの栄光の自由に預かりますと。この神の子供たちというのは、この栄光の姿に変えられた、救いが完成、栄光の姿に変えられたですね、このキリストを信じる者たちですよ。その自由の中に、この被造物全体も預かっていくということなんですね。で、9節で、私の聖なる山のどこにおいても、これらは害を加えず滅ぼさないと。これ聖なる山、エルサレムのことでしょう。そしてこれらっていうのは、さっき言ったこの獅子とか狼とかですね、ヒョウとかクマとかですね、害を加えず滅ぼさないとですね。結構地域ですね、旧約聖書を読むとですね、こう獣に食い殺されるっていうのよくある、獅子が出てきてとかね、結構あるから、まあ今獅子いないんじゃないかな、この野生は。やっぱりかなり環境変わってしまってんじゃないかなと思いますけれども、でそれでこの獣による害ですね、でこれがなくなるよと。結構今日本もね、なんか切実な問題になっちゃってる、クモの被害ね、でそれがなくなるよと。主を知ることが海を覆う水のようにって言うんですね。地に満ちるって、これどういうことですか。主の知識がないところが全くないってことですよ。海底の中でこれ水が触れてない海底ってありますでしょうかね。なんかそこだけこう空気があってね、こうって空間があってね、水が届いてないとかってないですよね。そういう意味ですよ。主の知識がこのように満ちるので、それで害を加えることはないというすごい世界であります。で私たちもね、本当に主の知識を得ることによって平和の実をいかに結ばせていくのかっていうですね、いうことになっていくわけですね。で次はイスラエルのためにとっての救いがあります。この11節以降ですけれども、こう残りの民を買い取られるっていう言葉が出てきますが、集められるっていう言葉がね、12節に出てきますが、約束の地に戻ってくるという形での救いなんですよ。でこれ私たちにとってですね、あまりこうなんていうかな、こう感覚が、すぐにはね、こう分からない。でね、イエス、私たち救われたっつったら、地獄じゃなくて天国に行くっていう、この上下関係って言ったらいいんだかな。だけどもここで言ってるのは、このイスラエルの地、約束の地から遠く離れてしまった人たちがそこから戻ってくるっていう、これ救いなんですよ。神がイスラエルのためにカナンの地を所有すること、これ約束されたんですけれども、モーセを通してですね、彼らが神の言うことを聞かなかったらば、そこで引き抜かれるという警告が行われて、それで事実そうなってしまったわけですよね。北イスラエルがアシリアに、南ユダはバビロンに捕らえ移されたわけです。ですね。でそこから、彼らが、この離散しているところから、
この戻ることができるっていうのが、これが救いの完成になっていくわけなんですね。でですね、10節以降ですね、出てくる11節も出てきますが、冒頭がその日っていうのがあるんです。その日、私もこの頃賛美でね歌うようになってきましたけれども、このその日というのは神の定められたご自身のことを行われる究極の日って言っていいですね。つまり完成ですよね。終わりの日のことです。まあ、多くの場合ね、その日になるとエッサイの根は諸々の民の旗として立ち、国々は彼を求め、彼のとどまるところは栄光に輝くということですけれども、興味深いことにですね、まずは諸々の民とか国々って言ってますから、異邦人のことなんですよ。エッサイの根っていうのは、これはもうもちろんさっき言ったこのイエス様のことですよね。ダビデの子のことですね。で、国々がイエス様を求めて、そしてイエス様がおられるところは栄光に輝くとこう言ってるんですね。もうこれすでにイザヤ書の2章で学びましたが、エルサレムシオンにですね、主の家が設けられて、それがこの高い山になってですね、どっから行っても高い山だとですね。そしてそこに全ての国々が流れ込んでくるということが書いてあります。それは主の教えを聞くためだとですね。このように神の国の姿が、この全てのあらゆる国々の人たちが、この回復したエルサレムに流れてくるということがですね、この救いの、形になっているんですよね。で、神のご計画は進行してっていますですね。私たちがイエス様を信じているということ自体がですね、神のご計画が進んでいることですね。この国々の中に入るわけです。日本民族ですよね。日本国ですよね。国々の中に入るわけです。つまりユダヤ人ではないわけですね。イスラエルの国ではないわけです。そして、まあ、これは私はなんかちょっとした神様の、まあ、印っていうのかな、前兆を見させていただいてるんですけれども、イスラエルに行くとですね、聖地旅行を本当に願って、まあ、巡礼って言ってもいいでしょうね。まあ、巡礼っていう言葉はあまりプロテスタントの人たちは使わないですけど、聖地旅行の方が使いますけれどもね。まあ同じことですよね。まあ同じってもちょっと信仰のね、あり方は違いますが、けれどもそこに行くとですね、もうあらゆる人々が集まってくるんですよ。ここでね、予言でね、諸々の民の旗として、この旗印があって、はい、ここに来てっていう感じでね、それでこう集まってくる。本当にそういう感じで人々が、あらゆる国から集まってきています。私たち日本にいるとですね、この主にここに、福音を伝えてくれたのはアメリカ人であり、まあ韓国人もそうですけれども、なんかこのキリスト教はアメリカの宗教っていうかね、白人の人が多いんじゃないかと。まあ確かに白人の人いるんですけどね、イスラエル行ったら違うんですよ。この前はヨルダン川のとこ行ったら、なんかこう、不思議な気分になってね、なんか、っていう感じのね、人たちが、黒人なんですけどね、なんか服、なんか特別な服着てですね、おばあちゃんぐらいの人たちが、でもね、黒人もね、なんかね、僕はアメリカ人の黒人っていうのはよくほら触れてるんだけど、あと、ここに来ている黒人の人たちって、まあ、結構ほら、高学歴のね、まあ、知識、技術持ってる人たちじゃないですか。じゃなくて、ね、なんか、ね、すごい素朴な、なんか、不思議な方々ですね。多分エチオピアの方々だと思います。エチオピアに聖教会があるんですね。で、あとはベテスダの池に行ったらですね、このまだね、ベテスダの池はほら水があってほらくるくる回るっていうのあるじゃないですか。で、この奥に行くとですね、水やっぱ残ってるんですよ、まだ。でね、そこにね、スーツ着てね、まあワイシャツなんですけど、上はスーツ着てね、一人でその水の中に入っていくね、黒人のね、やっぱアフリカの人ですよ、いるんですよね。やっぱり、ね、主にあってバプテスマを受けるっていうことは、もうちゃんとした服を着なきゃいけないと、こういう考えですよ。で、本当にいろんな国に来て、あとね、アジアの人も多いですしですね、あとはね、同じ白人でもね、英語じゃなくてね、賛美してる人たちもいますね、ドイツ語とかね。だからそういうふうに本当にいろんな人が来てですね、そしてカリオの祭りっていうのは、ね、10月の初めあたりにあるんですよね。で、そこにね、 国々の行進っていうことを、このクリスチャンの団体が催してですね、エルサレムの町を行進するんですよ。で、イスラエルを愛してるよっていうことをですね、アピールするんですね。イスラエルの神を私たちは信じていますと。で、本当にユダヤ人の人たちもすごく喜んでね、まあ、見てくれているんですけれども、まあ、それ見るともう本当にいろんな国がの人たちが、まあ、いる。だからそれを見るとですね、まあ、ここにあるエッサイの根は諸々の民の旗としたち、国々は彼を求め、彼のとどまるところは栄光に輝くの、ちょっとしたこのなんていうかな、マヤ味っていうかな、味わってる感じがするんですよね。それで11節です。その日主は再び御手を伸ばし、ご自分の民の残りのものを買い取られる。彼らはアッシリア、エジプト、パテロス、クシュ、エラム、シンアル、ハマテ、海の島々に残っている人たち、者たちである。主は、国々のために旗を掲げ、上げ、イスラエルの散らされたものを取り集め、ユダの追い散らされたものを地の四隅から集められるということですね。またその日とありました。これも終わりの日ですね。主は再び御手を伸ばしたと。強い手でっていう言葉がこうあるんですけれどもね。これがね、力強い腕とかってあるんですが、それは出エジプトのことを表すわけですよ。この約束の地以外のところで虐げられているところで神様が力強い腕で連れ出してくださるわけですね。そして約束の地導いてくださいましたが、出エジプトを再び行いますよということなんです。だその、離散の地で、まあ、結局この彼らが、まあ、捕らえられてるって言ったらちょっとあれなんですけど、虐げられてるとか、その離散の地にいる人たちがですね、この、国々のために旗を掲げ、イスラエルの散らされたものを取り集めと、そういうところにいる人たちのところに旗を掲げて、イスラエルの散らされたものを取り集めてくださると。四隅からっていうのは、つまりはこの至る世界の至るところからということを行ってくださるということなんですね。ですね、ユダヤ人がバビロンから帰還したことだけではこれはもちろん指してないわけですね。世界の四隅とありますけれども、イエス様がこのことを、この預言者たちが語られていることを知っておられて、それで弟子たちにご自身が戻ってきたらそうなるよと教えられた。マタイの24章の31節に、人の子は大きなラッパの響きとともに御使いたちを遣わします。すると御使いたちは天の果てから果てまで四方から人の子が選んだ者たちを集めますとですね。この選びの民というのは残された者、イスラエル人の残された者たちを四方から集めてくださるわけなんです。この帰還の歴史を知るっていうのはとっても大事でね、このバビロン捕囚から帰還をしたって言ってもですね、この私たちがとかく間違ってしまうのは、全員がもうなんか戻ってきたかのように思ってしまうんだけど、実は全然違うんですよね。ごく一部の人しか戻ってないんですよ。帰還の歴史って意外にこういう歴史でね。だからエステル記を読むとよくわかりますけれども、この、もうエズラが行った後ですよね。確か行った後かな、うん、後ですよ。エズラとネヘミヤがこの間にこのエステル記があったって言われますけれども、もうまだたくさんスサ、ペルシャの首都のとこにこのユダヤ人がいて、モルデカイもこのペルシャの王に仕えていたわけなんですよね。で、実にですね、つい最近になるまでこのイラクにいるユダヤ人であるとかですね、あとはイランにいるユダヤ人であるとか、またはその周り、イスラエルの周り、アラブ諸国のユダヤ人というのは、その伝統を守り続けてですね、2500年ぐらいまでずっとそこにいたんですよですね。で、このまあ、でも一部の人戻ってきてですね、そしてローマの時代になって、この再びですね、散らされたわけですね。紀元70年イエス様が予言されましたね。この、異邦人によって荒らされることになると、異邦人の時が終わるまで、終わる時まではこのエルサレムは荒らされるよとこうイエス様が言われたわけなんですよね。で、事実世界に離散していくことになりましてですね、そしていろいろと分かれていくんですけど、これ難しい話するとね、こうユダヤ人にはですね、イスラエルとユダヤ人って言ってもね、本当にね、人種、皮膚の色も全然違う。もう真っ白の人もいれば真っ黒の人もいるんですよ、皮膚がね。 で、ね、多くがあのハーフっていうかな、このね褐色ですね。だから現地にいるユダヤ人とアラブ人がどっちかがわからないんです。本人たちがわかりませんぐらいなんですよ、うん。で、多くの人がね、これでも本当に今なんかいろんなことをほら知識が飛び交ってるから、あそこはなんか白人の国でとかなんだかって、もう行ったらね、はあ、いやもう知ってる人ははあですよ。半分ぐらい、はや半分以上がイスラエル人、もう有色人種っつったらいいかな、あのこの褐色の人が多くて、あとはあのエチオピアから来た人はこの黒人だし、でもちろん白人もいますよ。白人っていうか、そのそうですね、ロシア系のユダヤ人って非常に多いので、もう真っ白けっけっつったら言い方よくない、ね、これ差別用語になっちゃうね、真っ白けっけとかっつったらね、今ね、あのでそういうことで広がってた。でですね、主にアシュケナジーユダヤ人というのが、この東欧とかですね、あっちの、あのドイツとかあっちの方ですね、あの、あとポーランドとかあっちの人たちですね。で、そして、あとね、スファルティっていうね、ユダヤ人っていうのはね、これね、スペインにもともといたんですけれども、そこから、あの、異端審問っていうのですね、イクイジションって言って追放されたっていうね、この、あの、そういうキリスト教の王からこう追放されたっていうのがあって、そこで北アフリカとか中東の方に動いてったっていうのがあるんです。でそういう歴史があってですね、もういろんな人たちがいるんですよ。で18世紀の終わりあたりから、そのロシア、東欧のところから、だんだんですね、ちょうど、このポグロムという迫害が過酷苛烈を極めてですね、それで彼らが、私たちの先祖の地に戻ろうというこの、動きを運動を開始するようになります。それでだんだんだんだん帰っていくんです。それが18世紀の終わりあたりです。ですね。で、これね、波がね、いくつかあるんですけれども、そして、このホロコース、ナチスドイツが去ったと、今度は西のヨーロッパの西欧ですね、の方からも、こうどんどん行こうとする。で、まあ、イギリスがそう当時ね、統治していたので、まあ、それでイギリスはもう、あの、制限してですね、もうその戦いになっていったんですけれども、で、それがある。でですね、イスラエルが1948年に建国しました。で建国した後にですね、今度はアラブの国が一斉に攻め入ってきたわけです。で一斉に攻め入った時に、今までずっとアラブの地域にいた、アラブの国々にいた、このユダヤ人たちがもう追放されるわけです。もう財産も持てずに出てけっていうことで、大量ユダヤ難民が起こったんです。で他の国々はいろいろあったんです、あの時期って。民族大移動が、例えばパキスタンとインドとかね、あのイスラム教とヒンズー教に分かれたとか、あとはギリシャとトルコとかね、このあそこもイスラム教とキリスト教にこう分かれてですね、こう民族大移動が起こったんですよ。でもとても悲しい出来事なんですけど、移動が起こったんです。でもこう帝国が崩れた後ですよね、うん、だけどなんで今パレスチナ難民しか言われないかって言ったら、そのアラブの国々が吸収しないからなんですよ。でなんでユダヤ難民って言われないかって言ったら、そのイスラエルがイスラエル人になっちゃってるからです。吸収してるからです。だから今はいろんな国のそのさっき言ったこの褐色の人たちが多いっていうのはね、その本当にイエメンだとか、あのモロッコとかですね、あのイラクとかクルド系ユダヤ人とか、こうもうここに書いている地域ですね、今から説明しますけど、ここに書いている地域の人たちのあのところから戻ってきている人たちがかなりの数でいるからなんですよね。でですね、この大そうですね、アッシリア、エジプトとありますけれども、はじめにね、でこれすごく大事になります。当時のイスラエルにとって、またはこのイスラエルの長い歴史の中で自分たちを支配していった文明圏と言ってもいいぐらいですね。イスラエルの地図を見れば分かるんですけれども、すごくちっちゃなところにねあるんですが、私たちが世界史で学ぶ古代はですね、エジプト文明ですね。そしてあとメソポタミア文明ってのがあります。わかりますか？ユークラテス川とティグリス川の間ですね。だからあれはイランとかイラクとか、 あるいはトルコも少しかな、あのシリアとかあの辺りですよ、メソポタミア文明、そしてそうですね、あの辺りとが文明が栄えて、シュメール文化ね、シンがあるってさっき後から出てきますけれども、シュメール文明とか何だかって言って、そしてエジプトの文明でしょ、あのピラミッドにね、あの象徴されるような。で、そこにサンドイッチのようにして挟まれているのがイスラエルなんですよ。なので、イスラエルはどっちかの影響力の中にこういつも翻弄されている歴史を歩み、まさにイザヤが予言を行っていた時というのはアッシリアがやってきたということなんです。で、基本的にエジプトの支配県の中にこのイスラエルというのがいたわけです。で、それが変わっていくのがあのヨシア時代ですね。ヨシア、あのユダの王のヨシア時代にこのアッシリアからバビロンに変わっていくんですね。そうですね。そこにあれだ、エジプトはいるんだけど、エジプトとバビロンでやっぱ結局バビロンが強くなっていくんだ。そうだ、うん、で、こうやって翻弄されていくんですよ。で、このところから戻ってこれるというのはもうここが何ていうかな、もう脅威で全然なくなっていくってことです。うん。そしてイメージ的にはアメリカのようになるって何かな、このアメリカとかユダヤ人がたくさんいるじゃないですか。そしてこのもう自由ですよね、このイスラエルに戻るのも自由で。でですね、で、今のこのアッシリアというのは今の北イラクです。あ、イラクの北部、モスルってなんか覚えてる人いますかね。イラクの大きな町の一つなんですけど、モスルってね、イスラム国をこう撲滅させる拠点だったところを激しい戦いを行って、奪還することができたっていうね、有名な町ですね。第二の都市じゃないかな、イラクので。その郊外にアッシリアの、首都であったニネベの遺跡がありますですね。で、エジプト分かりますよね。で、次にパテロス、クシュとありますが、パテロスというのはエジプトのナイル川の上流部分、つまり南部です。ですか、南部です、ね、これ、ね、分かりづらいね。神エジプトっていうとさ、なんか北のエジプトって思っちゃうじゃないですか。じゃなくてね、ナイル川の上流って意味なんですよ。だから南なんですね。で、クシュというのはそのさらに南、スーダンとかエチオピアです。ですね。で、ここからも来ると。で、次にエラムとシンガルとあります。ですね。で、エラムというのはペルシャ帝国ができる前にあった古代の国ですね。だから今のイランです。そしてシンアルっていうのが、普通一般にはシュメールと言われて、あのシンアルの地ですね。あのイラクの南部、バビロンが出てくるところで、あのバベルの塔がね、あのシンアルの地に集まったっていう、あそこですよ。そこから来た。で、ハマテっていうのは今のシリアにありまして、あの約束の地の一番北側ですね。この境の町として民数記の34章の8節とかに出てきます。そして最後に遥か遠くの島々とありますけれども、これはですね、イスラエルの側から見ると地中海の遠くの島々って意味なんだけども、もっともっとこう広いこの概念ですよね。もう遥かと、これ四隅とか端だから、使徒の働きの一章の8節でイエス様が言われた地の果てに至るまで私の承認となるという、地の果てと同じ意味ですね、この海の島々という。ということなんですよ。ここで世界中から集められるということで、今もどんどん 今まで言ってきたように戻ってきてるんですけれども、それであってもまだまだユダヤ人というのはいろんなところにいるんですよね。今たくさん戻ってきてるホットな人たちというのはウクライナ系ユダヤ人とロシア系ユダヤ人ですね。今起こってるからね、あそこで戦争が、うん、なんですけれどもね。で、そしてイエスは戻ってきたときに完成します。で、次13節いきます。エフライムの妬みは去り、ユダに敵する者は断ち切られる。エフライムはユダを妬まず、ユダもエフライムを敵としないと。で、これもですね、救いの、まあ、なんていうかな、完成というか回復のですね、一部なんですけども、エフライム、ユダ、これね、この前見たように、このアハズ、 が王でやった、このユダの王でやった時に北イスラエルのペカが攻めてこようと攻めてきたわけじゃないですかですね。ああいう敵対関係になってるでしょ。それがもう起こらないよってこういうことです。一致するですね、平和がある、一つに戻るっていうことね。これもですね、救いの完成の姿なんですよ。もうこれ実はね、異邦人であるクリスチャンも無縁ではなくて、イエス様がね、あのヨハネの17章でお祈りされて、十字架に捕らえられる直前に祈られて祈りでね、私たちが一つであるように彼らも私たちの中にあって一つになるためですとこうおっしゃられたんですよね。一つになる、で一つになるとですね、14節、彼らは西の方ペリシテ人の肩に飛びかかり、共に東の子らからかすめ奪う。彼らはエドムとモアブにも手を伸ばし、アンモン人も彼らに従うということで、この彼らが一つになっているところで、周囲の敵から守られるべくですね、その平定するっていうことを行っていくということです。西にはペリシテがあります。これすごくリアルなんですけど、ガザ地区ですよ、今のペリシテ人の地ってね。だからそこが平定するって今でも切実な願いだから、まあ、僕はイスラエル人に会ったらね、ほら君たちこういう希望があるよとかって言いたくなりますけれども、でちょっとね過激な人だったらね、だから植民地また戻せばいいんだとかって話になっちゃいますけども、植民地っていうか入植地かね、言ってます、今極の人たちがね、あそこまた戻って併合して入植地しようとかって、入植しようとかって言ってますけれども、まあ、私はねそういうふうに信じてないですよね。イエスは戻ってきてからですから、まあいずれにしても平定する。で西の方はこの敵としていつもイスラエルを攻めてきていたのがヨルダンにある国々ですですね。これ地図で思い出してくださいね。ヨルダンはですね、まず南の方から行くとエドムは南なんですね。ヨルダンの南、視界の南からですね、視界の南、ですね、何川だったっけ、アルノン川だ、混ぜた、ゼレデ川か、あれは、そうですね、このね、視界のね、一番南に、この南端のところに、こう、水が、こう、峡谷があるんですよ。ね、ヨルダンに行かれた人はね、覚えてると思うんですが、でそこから南のところでね、もうね、山の色まで変わっちゃうんだよね、褐色になってね。そっちがね、紅海の方まで、これエドムの地なんですよ。そして、ちょうどね、視界の東側ですね。それがモアブの地だったんです。で、さらに北のところにアンモンっていうの国があってですね。昔はアモンかな、昔はね、ロトの息子の一人ね、モアブとアンモンがそうでしょ。で、今は首都アンマンっていうね、アンモンのことですよ。ですね、ということで、彼らも従うようになるよと、まあ、ダビデの時もね、この周りの国々がこの従っていくことになりましたけど、彼らが従うようになって、でこのようにして、この彼らが国の分裂が修復して一つにされていくっていうことですね。そして周囲の敵から守られるっていうですね。だから私たちも霊的に内側にこの平和が与えられ、一つになり、外側の葛藤もですね、キリストにあって戦っていくときにキリストの平和があるんだということです。そして15節です。主はエジプトの海の入り江を干上がらせ、またその焼けつく風の中で御手をその川に向かって振り動かし、それを打って7つの水無し川とし、わかります、バーンと打ったらこう7つにバーンと分かれてですね、超薄くなるっていうのかな、浅くなるんですね。履物のままで歩けるようにする。残されている見た目の残りのために、残りのもののために、アッシリアから王子が備えられる。イスラエルがエジプトの地から登ってきた日に、イスラエルのために備えられたようにと、今度はエジプトから、この彼らが約束の地に戻ることができるように、この、川がですね、こうすぐに渡れるようにしてですね、昔はモーセの時はですね、この川がこう海が分かれたっていうのありますけども、そうじゃなくて、もう川がですね、こうものすごい薄い川っていうか、この本当に数センチしかないみたいな、そういうふうにしてですね、この戻ってこれるようにすると。そしてアッシリアから王子が来ると。でこれからね、英語だとハイウェイなんですね、まあ、高速道路って訳されますけど、よくね、ハイウェイ、王子ですねという言葉がイザヤ書には何度となく出てきて、これが、アッシリアとエジプトを結ぶ国際幹線道路なんです。これ古代からありました。でこの国際幹線道路があるがゆえに、 もうイスラエルっていうのは戦争が絶えず国同士の衝突というのがよく起こって、まあ、その中心の中心があのメギドですね。メギドっていうのはハルマゲドンの戦いが起こるところです。ハルマゲドンとメギド同じですね。メギドの山って意味ですけれども、そのようになって、でイザヤ書9章に思い出します、海沿いの道ってあったでしょ、あのガリラヤのところね、海沿いの道で、新約の時代はラテン語でローマですから、ウィアンマリスとかビアンマリスって言います。でそれがあのガリラヤ湖も通ってですね、このガリラヤ湖畔も通って、このメソポタミアとエジプトの間を結んでいたわけですけども、神様がそこを結ばせてくださるっていうのは、これどういうことかって言ったら、全てこの大国2つもですね、イエス様の支配の元に入って、その真ん中にあるイスラエルのを中心にして、皆がそこに礼拝しに来るっていう意味なんです。これが大きいですよ。もう超巨大な広大な領域が、なんかイエス様をこう宮参りするためにね、こうなんていうかな、もう完全に整えられてるみたいな。どこから行ってもこう、あの、あっちがエルサレムですとか標識があってさ、なんてそういう感じですよね。でこれ19章でエジプトに対する予言があるんですけど、ここでも最も詳しく書かれてますので、その時にね詳しくお話したいと思います。このようにして救いの御業が、イスラエルにとっての救いの御業ね、これがもう完膚なきまでにまでいかないけれども、かなり素晴らしい形で掲示されたわけですね。そこでイザヤが応答して賛美するんですよ。感謝し賛美するのが12章になりますですね。その日、ね、出てきましたね。その日、あなたは言う、主よ感謝します、あなたは私に怒られたのに、あなたの怒りは去り、私を慰めてくださったからです。まあ、これね、イザヤがあなたは言うって言ってるから、おそらくね、その聞いてる人たちに対して言ってるんですよね。神の怒りからの救い、怒りが去ったんだっていうことです。イスラエルの民は終わりの日にカンナンを通るっていうことは、もう預言者が膨大に話しています。しかしそのカンナンのゆえに、そのカンナンの中で残りのものが神により頼んで、そして神が救ってくださると、主が戻ってこられて救ってくださるという、この預言がに満ちています。でこの怒りが去っていったっていうことなんです。身怒りが過ぎ去った救いを今慰めとして受け取っているわけです。でキリストにあっても、私たちはこの身怒りからの救いというものを教えられていて、ローマの5章の9節ですから、今キリストの血によって義と認められた私たちが、この方によって神の救いから救われるのはなお一層確かなことですと。第1テサロニケの5章の9節、神は私たちが身怒りを受けるようにではなく、主イエスキリストによる救いを得るように定めてくださったからですと。ここにある救いを喜ぶんですね。感謝する、慰めを受けるんです。見よ、神は私の救い、私は信頼して恐れない。やは主は私の力、主の私の褒め歌、私のために救いとなられた。あなた方は喜びながら水を汲む救いの泉からと、こうありますけれどもね、今歌ってるでしょ。神が自分の救いだと、私は信頼していると、この神は恐れませんと。これがイザヤのね、まあ、名前がこのイザヤ、あのね、主は救いっていう名前だし、そしてテーマになってるわけですね。他のものには救いはないよ、この方に救いがあるんだよ。いろんなものに頼ってるイスラエルですけども、また私たちもいろんなものに頼ってしまいますけれども、神こそが救いだよ。そして力ですね、主が力だと、救ってくださる力があり、そしていろんなものを私たちは褒めて、あ、これは素晴らしい、あれは素晴らしいとね、そうじゃなくて、神こそを褒めたたえよと、神が褒め歌である。それから、このね、次にね、面白いのが、あ、そうですね、あの、そうですね、泉ですね、泉、うんうん、救いの泉。あのイスラエル行くと、この泉っていうのは非常に貴重なんですね。で、聖書の中にはこの泉というのが全て命の源のように語られています。生けること、 命というのが泉ですね。で、覚えてますか、イエス様があのサマリアの女に対してですね、しかし私が与える水を飲む人はいつまでも決して乾くことはありません、私が与える水はその人のうちで泉となり永遠の命への水が湧き出ますと。非常に水がないこのイスラエルの地においてですね、この泉っていうのはもう命そのものですね。動いてるでしょ。で、多くのところに貯水池があります。貯水池です。ね。マサダ行ったらもう至る所に貯水池があるし、もうエルサレムにも貯水池が、ソロのね、墓のところにも貯水池の跡があるし、いろんなところにあるんですよ。なんでかというと水が少ないから。でもね、溜まった水ってまずいの。止まってる水っていう、ね、イメージですよ。ボウフラがちょっとね、浮かんでたりね。まずいの。あの苦いってね、マラってね、苦いってね、あれですよ。けれども泉のとこは綺麗なんです。あのレビ記にもね、この泉のところに例えばこの汚れた動物か死骸が落ちてもそれ大丈夫だと、清いと、ね、他のところに水行ったらこの汚れが広がってくるんだけど泉のところは違うんだと。で、これがこの救いの泉、主が救いの泉なんだよと。いつまでも湧き出てくるということですね。この救いの泉に私たちが預かったキリストご自身なんだということであります。で、4節、その日あなた方は言う、主に感謝せよ、その皆を呼び求めよ、その御業を諸々の民の中に知らせよ、皆が崇められることを語り継げよ、主を褒め歌え、主は素晴らしいことをされた、これを全地に知らせよと。この救いの泉からこの喜びが、救いの喜びが出てくるとですね、今度はその御業を述べ伝えていくという、告げ知らせていくという、こっちに外側に向かっていくわけですね。これがまあ伝道の源と言ってもいいかもしれませんですね。諸々の民の中に知らせようと、全ての人に知らせていこうと、主は素晴らしいことをされたと、全地に知らせようと、こういうふうに言っているわけなんですよね。これがまさにイエス様が全ての国民を弟子としなさいと言われた宣教命令につながります。そして6節で、シオンに住む者よ、シオンってエルサレムのことです、大声を上げて喜び歌え、イスラエルの聖なる方はあなたの中におられる大いなる方と。だから外側に対してこの救いをの、告げ知らせて行けって呼びかけていて、また元に戻って自分たちのただ中にね、シオンに主が住んでくださってるっていうことでね、終わってるわけですね。聖なる方が私たちの救いの喜びも周りに溢れていき、人々に良き知らせを伝えていき、そして自分たちの間におられるキリストをあがめ、この方に恵みに良くするということです。そして最終的に救いが訪れるときには天のエルサレムですね、主と共にいる、聖なる方が共にいるとですね、っていうところで、集結するわけなんですよね。うん、ということで救いの完成でありますですね。もう私じゃ残りのものとは呼ばれませんけどもね、私キリストにて選ばれたものと聖書に書いてありますけれども、イスラエルの中で残されたこの神を本当により頼むものが残りのものと言いますが、しかしね、ここから私たちはやっぱ神にのみが救いである、この頼る方であるということをですね、知っていけたらなと思いますですね。で、このようにしてこのね、イザヤ書って面白いんですよ。あのね、こう流れとしてはね、こう螺旋階段みたいな、こんな感じです。皆さん見てください。こっちを見てください。こんな感じですね。螺旋階段みたいな、こうなってきます。あるいはね、こうちっちゃいところからこういった方がいいかな。こう分かりやすく言うと。変な螺旋階段ですけど、最初はユダ・エルサレムから始まって、そしてイエス様にある救いが語られて、またこの北イスラエルとこう拡大してですね、またそこに神の裁きがあるけども、このイエス様の救いへとまたこう、修練されていってですね、で今度13章以降はこの13章から、19章あたりまでかな、周囲の国々ですね、20章までですね、周囲の国々に対するこの神のこのメッセージですね、これが語られて、やっぱりこれ修練されて、この19章あたりでまたこのイエス様の救いっていうのが出てくるんですよね。こういう感じですけどですね、ということで、楽しみにしてください。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当に素晴らしいイエス様の救いの証を見ることができたことを感謝します。 神様、本当にイザヤがこのようにして忠実にあなたに語られたことを記録してくれたことによって、この聖霊の導きによって書き留めてくれたことによって、本当に主よ、私たちが今私たちにとっても将来の希望を見させてくださったことを感謝いたします。主よ、どうぞ、この昨日も今日もこれからも永遠に変わることのないイエス様ですから、私たちが、この目に見えるものではなくて目に見えないものに従って、この希望を持って生きることができますように、どうか助けてください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。